さあ今週も始まりました。コーヒーも一杯。皆さんおはようございます。今日は2020年5月24日の日曜日。盛岡は、昨晩まで降っていた雨が止み、今日は曇りです。最高気温25度まで上がるそうです。少し暑くなりそうな一日ですね。梅雨の予感を鼻の奥に感じながら毎日を過ごしています。皆さんが住んでいる町はどんな天気でしょうか。ようやく、5都道府県を除いて緊急事態宣言が解除されましたが、なんというか皆さん様子を見ながら、少しずつ少しずつ様々な場所へ出かけ始めているのではないでしょうか。引き続きお互いが従来の生活様式を守りながら生活していかなければならず、これからしばらくはウイルスと一緒に生きていくという生活が始まるわけで、公の場で皆さんが最低限のマナーを守って暮らしているように、そこに手洗いや消毒やマスクをすることが、加わるイメージなんでしょうかね。一消費者としても、一個人事業主としてもコロナと生きていくということを常に考えながら僕も毎日を送っています。さて、今日の配信分は、子どもたちのための音楽というテーマでお送りしていきます。なぜこんなテーマにしたのかと言いますと、本当に個人的なことで申し訳ないんですが、来月下旬に、第一子を授かる予定でして、で今プライベートでは、子供を迎えるための準備に追われていまして、なんとなく僕も妻も今まであまり現実的ではなかった、子供を生活の中に人生の中に迎え入れるということを、意識する日々を送っていて、そんな毎日の中で、僕も妻も、少しナーバスになったり、不安に駆られたりしていまして、つまり子を授かり育てることの重責というか、社会的なというよりは、一人の人間としての、責任を感じ始めたり、また一方で、子を持つ嬉しさも感じていて、そんなアンビバレントな感情を日々抱えています。子供ってなんだろう、親ってなんだろう、そんな子供と親との関係を、お話ししながら子供にまつわる曲をかけていきたいと思います。まずは1曲、子供にまつわる曲ということでパッと脳裏に浮かんだのがこの曲です。パイザン&ラフでザ・ドリフター。子供たちの音楽というテーマで、お送りしております。今お送りしている曲は、パイザン&ラフでザ・ドリフターです。 自分の子供時代を振り返ると、僕の家は僕が小学生の頃に、まあ、親が離婚してしまったのと、まあ、それからは実の父親がとにかく仕事人間だったので、割と早い段階から、母親が父親であり母親でもあるというか、今にして思うと、まあ、かなり厳しい母親だったと思うんですが、まあ、父親が不在である分、意識的に、一人二役をこなしていたんだと思うんですね。まあ、そうした母の気負いというか頑張りのようなものを感じながら僕は育ったので、なんとなく大きな母性というものにはこと書いたことがないんだと思います。そこに父親の影はありませんでしたが、まあ、それはそれで幸せな子供時代だったなと思います。そんなうちの母親のような、母性を感じる曲を一曲おかけしたいと思います。キャロル・キングで、チャイルド・オブ・マイ。キャロル・キングでチャイルド・オブ・マインをおかけしております。この曲の歌詞の中で、君が生まれた時代はもしかしたら最高というわけではないかもしれない、だけど君はこれからの時代をより良いものにすることができるというフレーズがあって、まさにうちの子供は、まあ、こんな混沌とした時代に生を受けて母親の体内から生まれてくるわけなんですけれども、子供を持つ持たないに関わらず、これからの時代を生きる人たちに僕らは何を残せるだろうかということを常々考えます。僕の子供時代は世の中がバブルで、まあ、とてもいい時代だったという感触を子供ながらに体感していて、でも大きくなるにつれ、まあ、そのバブルが弾けてどんどん世の中がせちがらく冷え冷えとしてきて、 僕が就職しようという頃には、まあ、就職氷河期だったわけです、まあ、だから僕らの世代はいい時代も悪い時代も知っているわけですが、今の子供たちというのはいい時代の恩恵を全く享受していないんですよね。でもむしろ僕はそうした彼らの現実的な側面を頼もしく思っています。別に綺麗な洋服を着たり、いい車を乗り回したり、いい家に住んだりすることがステータスではなくて、まあ、そこに重きを置いていない価値観を持っているということはむしろ健全なのではないかなと思っています。でそうした世代の人たちに僕らができることは、成長神話的なバブルの時代の価値観を押し付けるんじゃなくって、むしろ彼らが知らない、まあ、それこそ倹約主義の彼らが怠慢をはたいてこなかった、音楽や映画や文学への深い森の入り口を作ってあげることなのではないかなと、まあ、それが、僕ら怠慢をはたいた世代が、まあ、現在進行形で怠慢をはたいている世代が残していくものなのかなと漠然と思っています。そういう音楽なり文学なりがみんな並列でなんとなく薄まってしまうのはなんだか違和感があって、全部ショッピングモールで間に合ってしまうんじゃなくって、なんとなくいびつで強烈な個性というか、そうしたものの面白さ、まあ、つまり、小さいお店のいるお店の面白さというか、面白い店主のいる面白さを、お父さんおじさんたちは知っているよと言いたいんですね。そんなこれからの時代に生まれてくる子供たちにもう一曲おかけしたいと思います。最近高田渉のケイズという曲をよく聴いています。では高田渉の、今回は息子である高田蓮のカバーでお送りしましょう。ケイズ。
その酒を飲み終えるやいなや、親父は一生懸命ねじり鉢巻き、死ぬほど働いて死ぬほど働いて、その通りくたばった、くたばってからというもの、今度はおふくろが一生懸命ゴケの歯ぎしり、ゴケの歯ぎしり、頑張って僕はご覧の通り、井上馬のおふくろは、おふくろは今年60歳、親父を参らせた昔の美少女はすごく太って元気がいいが、実は先だって僕にも娘ができた、女房はむちゃくちゃに嬉しがり、僕はうろたえて質屋へ走り、それ から酒屋を叩き起こしたのだ。
はい、高田蓮でケーズをお送りしています。この曲は、高田渡、お父さんの高田渡が、詩人の三木拓が書いた詩に、曲をつけて歌ったものですが、まず僕が生まれた日の夜の出来事から、両親の、働きぶりが語られて、僕の娘が生まれた日の夜の出来事に続いていくという歌詞の内容をようやく最近になって深く理解できたというか、妻が今、通院をしていまして、で毎回体内のエコー写真というのを撮ってくるんですが、そのエコー写真に写っている僕の息子の顔の中に、当たり前なんですけれども紛れもなく僕がいるんですよね。で彼の中には、僕の過去も、DNA の中に刻まれていて、でも彼は僕の焼き直しではないわけですから、彼が生まれてくること自体が未来であるという、そんな不思議な、まさに系図というものを感じています。もう一つ不思議なことは、僕の妻のことなんですけれども、僕が父親であるという自覚はどちらかというと、後付けだと思っていて、僕はお腹も痛めないし、僕の中に彼はいないわけです。ですが妻はすでに、妻の体内の中に子を宿していて、僕よりもごく早い段階から母としての自覚がなんとなく芽生えていて、そうすると、やはり顔つきが変わってくるんですよね。でなんとなくうまく言えないんですけれども、母の顔を、僕の妻は最近しています。ではもう一曲おかけしましょう。なんとなく母と子ということで思い出した曲があります。アストラット・ジルベルトで、You didn't have to so be so nice。 失礼しました。アストラット・ジルベルトで、You didn't have to be so nice。 アストラット・ジルベルトで You didn't have to be so nice をお送りしております。この時代にどうやって希望を持って生きるかということは、子供を持っても、持たなくてもみんな考えることだと思います。早く、子供たちが何のストレスもなく、外で遊べる日が、みんなもう今外で遊んでるのかもしれないですけども、何の恐怖もなく外で遊べる日が来ればいいなと思います。最後に一曲おかけしましょう。そんな子供たちに一曲お送りします。ビル・エヴァンスで、チルドレンズ・プレイ・ソングを聴いて今日はお別れです。また来週お会いしましょう。